はい、こんにちは、吉間哲也です、今回も恋愛や結婚についてのテーマをお話ししていきたいと思います、やはりですね、望む恋愛とか結婚っていう風なそのタイミングですね、やっぱ出会いという風なものの鑑定を依頼されるのはとても多いんですけれども、まあやっぱり30円というですね、将来予測法を使ってよく見ていくっていうふうなことをよくやるんですけども、まずその前にやっぱりネイタルチャートですね、をしっかり読んでいかないと、当然その将来予測というのはできないので、じゃあその恋愛結婚っていうのはどこを見ていくのかということですね。で、まあ基本的にちょっとまとめさせていただきますと、まず女性のホロスコープでは、まあ出会う男性というのは火星を表します。で、結婚する男性というのは太陽を表すんですね。じゃあ男性のホロスコープでは出会う女性は金星を表します。で、結婚する女性は月というふうになってきます。これは前回の音声でもお話ししたかと思いますね。で、また、その時の女性のその姿勢というのは金星と月に値するわけなんですね。で、男性の場合のその時の姿勢というのは太陽と火星ということになってきます。で、よくハウスでは恋愛は5ハウスで結婚は7ハウスというふうに考えられていますけれども、まあ必ずしもここばかりにこだわる必要はないです。で、圧倒的に、恋愛というのは、まあ5ハウスで見るんですけれども、やっぱ5ハウスというのはやはり個人的な趣味とか、やっぱり自己表現に特化したものになってくる傾向があるので、まあやはりこう恋愛でも結婚でも7ハウスの力というのが、やっぱり強大であると。いうことが言えますね。で、特に7ハウスから12ハウスまでの、まあ、ものが恋愛や結婚に関係してくる傾向になってくるんですね。まあ、前回は7ハウスに関してというふうな形ですね。で、具体的に言うと、特定の関係を深めるというのは8ハウスですね。あとはレベルアップの願望とか、一つの関係にとどまりたくないというのは9ハウスの傾向。で、やっぱり年上とか上下関係とかになってくるのは10ハウスということですね。で、深くは関わりにくいけど、簡単に関わりができやすいというのは11ハウスになってきます。で、あとはちょっとこう、秘密とかね、浮気とか不倫みたいになっちゃうのは12ハウスというふうな傾向に、なってくるんですね。はい。で、女性のホロスコープの場合で、やっぱり火星が目立つハウスですね。例えば7ハウスから12ハウスにある場合と。あとは、アスペクトが多いとか。いうふうな場合には男性との出会いが多くなる傾向がありますね。はい。いうふうなところでしょうかね。はい。で、男性のホロスコープの場合も、まあ、同様になってくるかなというところですね。はい。で、あと女性の場合には、まあ、火星とか太陽に60度とか120度のようなソフトアスペクトがやっぱり多かったりすること。そして、木星とか海王星と深く関わっている場合にはやっぱ男性に対してはちょっと甘く都合のいい女性になりやすくなる傾向があるのかなというところですね。で、男性の場合は逆に金星とか月にソフトアスペクトっていう風なものがあったりしすぎると、あとまた、広げる木星とか海王星とかある場合は女性に対して甘くなって、まあ、ちょっとこう利用されやすい男性っていうのかな、やっぱそういう風な関係になってくる傾向があるのかなというふうに思いますね。あとはですね、金星とか火星、太陽、月の、ハードアスペクトとか、特にまあ天王星とか海王星、冥王星とのやっぱりハードアスペクトというのはやっぱりこれをちょっと限界突破するような感じなので、まあよりこう恋愛とか結婚に関してはすごくハードさが増してくるような形だし、その恋愛とか結婚に関わることによってで、なんかすごくステージが変化するっていう風な傾向になってくるのかなという風に思いますね。はい。まあ結局ですね、まあいろいろとこう読んでいくことによっては総合的に読んでいかないといけないというのは恋愛結婚の、まあ、ホロスコープの特徴なのかなという風に思います。